つい2週間ぐらい前も、はい、あの帰る時に5人ぐらい の, ああの奥さんの50代ですかね、はい、50代60代のグループの人が来られまして、はいはい、あの船の中でパンフレット見てるんですよ、伊吹島の、はい、だからこれは観光の人だとか初めての人なんだなと思って、はいはい、こちらから声かけて、はいはい、あの夕方まで時間あるんだったら、はい、あの案内しましょうかと言ったんです、はい、だからお願いしますということで、あの昼弁当をお宮で食べてから1時頃から5時頃まで、はい、歩いてですね、はい、島大体見るところを見て案内して、最後はあのいりこの上本の工場で、はいはい、あのいりこを売ってもらって帰ったと、まあ喜んでもらいました
けどね。そりゃそうだと思います。まあ何よりも島でその暮らした経緯のある人の案内というのは、外部 の, そのいわゆる観光ガイドとは全然違うタイプの、
そうなんです ね
あのすごくその島の生活感のある中での案内になるから、
同じその道を歩いても ねその風景 の,、ね、その例えば伊吹にはこう泉っていうのがあるんですけど、はいはい、泉っていうのは一般的なあの水の地下水の湧き出ている泉じゃなくて、はいはい、あの泉とは伊吹では呼びますけど、うん、雨水を溜めてる、
あなるほど、
共同の水汲み場、
ああなるほど、あの湧き水ではなくてね、
湧き水では、はい、いぶきは、あ、それを言うのを忘れましたけども、いぶきでは水道水が今は観音寺市から海底を通ってきてるんですけど、はい、それまではもうあの全部雨水です。
あ、なるほど、
水は天からもらい水、
いやもうやっぱりね、瀬戸内の島っていうのはやはりいぶきに限らず、まあ、昔ではその裸の島という映画もありましたけども、うん、そのそれこそ一番苦労してたのは、みんなどの島も水で苦労してましたですよ ね,
そうですね。だからそういうあの泉という呼ばれるあのため池ですかね、はい、そういう大して大きくもないんですけど、はいはい、よその人が見ると、はい、それが島に 5,6 箇所あってですね、はいはい、それ今昔の形のまま残っているのが2箇所あるんです、
は
い、
あ、そうなんです。
そこもですね、はい、道の脇にあるんですけども、はい、知らない人が見たら、ああ水が溜まってるなとか、はあはあ、
ここ昔は飲料水にも使ってたんですか。
それね、飲料水は使ってたかどうかわからないんですけど、はい、いぶきは各家にみんな井戸があるんです、はい、
あ、井戸がね、
はあはあ、でその井戸もですね、はい、普通の意味の井戸じゃなくて、はい、雨水を溜めている穴ですよね、はあ、それをいぶきは井戸と言いますけど、
はあ、地下水ではないわけだ。
そうです、雨水を溜めて、はあはい、それを僕ら子供の頃は水道なかったんで、それを全部飲んだりしてました、
はいはい、
でその泉の水はあの多分洗濯とかあまり飲料用よりはそういう生活雑貨水、雑水ですかね、そういうのに使ってたと思うんです。でそれをあのこの型に担いでですね、あの天秤を、それを上り下りしてる写真がありますけどね、
はい、もう大変でしたもんね、昔はね。
大変でしょうね、あれを見るとね、
もう水のない島っていうのは、あの集落がその山の中腹とか山の上にあったところもみんな担いで狭い道を上がってましたですからね、うん、ま
あ、香川全体がね、その水には苦労してる。
そうですよね、あの讃岐っていうところがやっぱり昔から水不足でね、苦労したところ、
それが最大のね、難点だった
そうですね。
まあ、いぶきも今は水道が来まして、はい、もちろんその苦労はなくなって、はい、その泉も使用はされてませんけど、はい、だからそういうところも通って僕みたいなその島で住んで、はい、知っている人が説明をして見たらですね、はい、また見方が変わると思うんですよ、はい、昔これが大事な
ことだった、まあ、結局し島のその歴史的なそのある種
まあ、遺物と言
うんですか、ね、そうですね、生活遺跡って言いますか、ね、
そうですね、
それで過去の生活が語れるわけですもん ね, ね、
だからその、まあ、泉に限らずですね、はい、狭い道とか、はい、なんでこんなところにね、はい、こんなものがとかいうのがありますけど、はい、そういうのも全て、はい、あの知らないと、うん、僕だってそうですけど、よそのところ行ってね、知らないまま歩いても、わかりませんよね、きれいなそら、お寺とか神社があればすごいなと思いますけど、普通の家並みではね、ですからそういうあの説明をしながら、はい、あの歩いて、はい、それでこの前も喜んで、はい、あの 帰られたんですけども、
もうその方たちでもおそらくそうだと思うんですけど、あの先ほど話してたようにいわゆる観光資源巡りで来られるタイプの旅人と、逆にもう何もない、そういう観光資源としては何もないけども、あのやはり全然違う意味でのその感じて持って帰れるものがあるっていうところを旅したいという人と、今二通りあると思うんですよね。
そうですね、まあ伊吹に来ようかって思う人は、そういうその特別なものを、まあ期待はしてないと思うんですけど、この前のその四国中央市から来た人も、生まれてずっと対岸の伊吹島を見てたけども、今日初めて、
ね、
いつか行こうかなと思っとったけど、なかなか行く機会がなくて、今日初めて来て、で案内してくれてよかったですって言われたんですけど、カウンジでもそうなんですけど、伊吹は見てるけど、あの銭形の砂絵の向こうの島ですから ね、あの見えて入り子の島やなというのは知ってるんですけど、
日向灘はもう
島がありませんから ね、
ないですもんね。
だから知ってるけども、わざわざは行く用事もないから行っていない、まあ何かあったら行ってもいいなと思うぐらいの人が大体だと思う、
いっぺん行ってみたいなと思っとったんでしょうね。
そう、だから本当にね、それでも昔は本当に僕らが子供の頃は釣りの人とかぐらいしか船には乗ってなかったんですけど、ここ10年ぐらい前からですかね、僕気づいたんですけど、あの春とか秋の陽気のいい今日のような、あの天気の時は、あの週末、僕土曜日よく伊吹に帰りますけど、船に乗ると、そういうあの中高年のグループの人とか、あの近く の、 あの 町内会で、あのちょっとリクレーションで行くみたいな感じの人とか、割と乗ってるんです。
あ、なるほど。
これ、僕観音寺 の、 あの市役所の人にも言ったんですけど、だからもっとうまく、あの市でも、あの通り順の道順の矢印をつけるとか、あの外よそから来た人が分かりやすいような、その案内板をつけたらですね、もっと来やすいし、実際来てるんでね、それでちょっとでも、僕はちょっとずつでも増えてると思うんですよ、あのよその人が来る人数はね、だからただの偏僻な島という感じじゃなくて、カウンジの人に言ってるのは、もう観光資源の一つとしてですね、考えてもらいたい、
島自体をね。
そうです、で都会の人は、もう小さな船に乗って、あの島に渡るだけで、それだけでも旅行ですからね、あの見慣れてる人は、あのそう感じないんだけど、多分あの富士山だって近くの人はそんなに慣れてしまうとあるんだけど、だから僕はもっとうまく伊吹を知らない人とか来たことない人に PR して、こんな島ですよと、で案内する人がいますからとか言うて説明してね、来てくださいって言えば、もっとこの来るというか増える観光客、観光客言うんですかね、観光というとすごいイメージがね、昔の京都、大阪、奈良とかね、浅草とか、そういうイメージじゃない、
だから観光客というよりも旅人って言った方がいいかもしれない、
そうですね、だから多分それだけ来たい人というのはですね、何万人かはいると思うんですよ、そういう人たちにどれだけ知らせることができるかいうのが、今までは、ほとんど力入れてなかったと思います、
でも先ほどね、篠田さんがおっしゃったその民族の島っていうのは、実はその非常にそのなんて言いますかね、あの先ほど申し上げたように、瀬戸内の島でも、もう伊吹は島でそういうふうなその産業がありますからね、今のその人口が維持できるわけですけども、他の島っていうのは全くそれができずに、もうお祭りもいろいろありましたのがですね、要するに例えば太鼓の叩き手もいない、みこしの担ぎ手もいない、もうだからみすみすそういうことがその維持したくてもできずに、どんどんどんどん廃れていってる瀬戸内の民族っていうのがもういっぱいあるんですよね。
あの民族行事、特別それ、あの無形文化財とかに指定されてないような、 あの行事、たくさん小さな行事は田舎に行ったらどこでもあると思うんです、
はい、
あるけれども、はい、みんな結局過疎とかになって、事実上続けることができなくなって、耐えてしまうと、これ復活はほとんど無理ですよ ね、そういうものの価値、民族学的なというか、歴史的な価値いうのはあると思うんですけど、そういうのはなかなかお金に換算できませんしね、
そうですね。ただやはりもう今のだから、あの島を巡る旅人なんかはそういうことに触れたいと思ってらっしゃる方には実はたくさんいるんですよね。
そうだと思います。
だから行政の方もそのあたりのね、その、まあ、いわゆる観光ということでその地域手こ入れするのであればですね、あのそういったことにしっかり目を向けていただいて、バックアップしていただいてっていう形ができると今より随分変わってくると思うんですけど、なかなかその先ほど話してましたように、いわゆる観光資源をめぐる観光ということからですね、離れがたいと、
うん、僕はやはり、まあ、観光という名前がね、そういうのがイメージにも植え付けられていると思って、その市役所の観光課とかいう人はね、
もうやっぱりちょっとその辺からね離れたところで新しいニーズをやっぱり生み出して、まあ実際生み出すというよりもそういうニーズあるわけですから、それをこのキャッチする方向
を、今はね、昔と違って情報ならね、流すのはインターネットで、みんな世界中に知らすことはすぐにできるんですから、僕としては状態は昔より良くなってるし、それだけ来たい人も潜在的にたくさんいるのも間違いないから、もっとうまくというか、知らせればいい方向に向かうと思うんですけども、
まあ、あのそういう中でも伊吹島で特徴的なのが出部屋っていうんですかね。
ああ出部屋
ね、はい、あの出部屋の話っていうのが、一度出部屋というのはどういうものかということをお話しいただけるといいなと思うんですけども、
出部屋というのはですね、あの出る部屋って書いて、まあ、出部屋ですけども、伊吹ではデービャって言いますね。
ああデービャ、
デービャ、
ああなるほど、
はい、まあ、伊吹はなまるんですけども、でそれは 何のところかというと、昔ですね、妊婦さんが、家で、出産した後、その出産した翌日に家族と一緒にですね、そこに移ってくるんです。
は
で出部屋いうのは部屋が3つか4つありまして、それで部屋だけがあるんです。
あそれは
生活用具はなくって、鍋とか、たらいとか、布団とか、そういう生活用具は、その赤ちゃんとお母さんと一緒に一族の人がそこに持って行って、まあ、合宿所というんですかね。
あなるほど、個人の家についてるもんではなくって、
そうです、そういう出部屋というその場所が島の、
島の言えば公共施設みたいなもんです。
そうです、ね、島 あの北東部ですかね、にありまして、それでそこで28日ぐらいですかね、1ヶ月、そこで赤ちゃん新生児とお母さんが過ごすと、何の気兼ねもなくと言いますかね、まあ昔ですからね、今はあれですけども、昔ですから赤ちゃんを産んでも、なかなか体しんどくても休めないし、
なるほど、ね、
赤ちゃんの世話もね、
シュート、シュートめさんに気づこたり、
そうです、
ね、
だからそういうのがないように、多分出部屋に行ってです ね、
生活の知恵ですよね、
その面があると思います。それで実は僕もそこで生まれたんです、
ね、あそうなんですか。
昭和30何年間に分娩室が作られまして、それまでは各家で産んだ後に次の日に来てたんです、入ってたんですけども、分娩室ができてからはそこで産んでですね、そのまま1ヶ月いるという状況になって、
なるほどね、
産婆さんが2人ぐらいいたらしいですね。
でも随分後年まで、
そうです
ね、今はもう全然そこは島の人たちはお使いじゃないんですか。
今は僕最近も行きましたけども、さら地になってまして、それは何でかというと県道をですね、作るときにその土地が削らないとダメだということで、削るためにそれまで建物があったんですけど、昭和54年ですかね、ぐらいまでその出部屋という建物は残ってたんですけど、まあ放置はされてたんですけど、 それを取り壊すいうことになって、はい、それを残した方がいいっていう人もいたらしいんですけど、はい、結局価値がですね、うん、その残す価値があるとは思わなかったんでしょう ね、
ね
C にしても剣にしてもね、
今、ねね、
残っていればね、すごい。
でもそういうふうなその女性を取り巻くその歴史的な、まあそういった文化施設といいますかね、うん、そういったふうなものっていうのは本当にあんまり残ってないですからね。
そうです ね、
ねだからもったいないですよね。
だから出部屋というのはですね、日本の中でも各地にあったらしいんです、
うん、あ、そうなんですか。
それでも一番最後までですね、はい、実際にその出部屋として使われていたのは、はいはい、これはまあ、伊吹であること、伊吹島の出部屋であるのは間違いないと思う。
あ、なるほど、ね、
昭和42、3年ぐらいまで、僕の弟のちょっと後ぐらいまでは実際使われていたので。
あ、なるほど、ね、ついこの間ですもんね、そういうことで言うと ね、
うね、うん、戦前はいろいろその僻地といいますかね、うん、田舎には残ってたらしいですけども、はい、戦後便利になって、はい、みんな
病院になるとね、
それで、まあ、伊吹の場合は出部屋が、出部屋で産んで暮らしたいう人は僕らの同級生だと多いですよ。大体そうじゃないですかね。
あ、なるほどね。
だから出部屋一緒に重なってね、暮らすのも、はい、暮らす人も当然昔は赤ちゃん、はい、たくさんね、はい、同級生でも僕40人ぐらいいるんで、
はい、ということはその
同じ時期に、うん、出部屋で、はい、一月暮らすのが重なるんですよね、
はい、あ、なるほどなるほど。
それで、はい、そこで一緒にね、はい、赤ちゃん産んだ者同士友達になって、はいはい、いろいろ愚痴でもね、
はいはい、
助け合いながらとか、はい、そうそう、悩みとかを、はい、先に来た人はね教えてあげるし、はい、順繰りで、
はい、でもいい仕組みですよね。
そうです。それで、そういうところで友達になったら、うん、デビア友達、
うん、あ、なるほど。
ずっと付き合い続けるとかね、お母さんが、
ああ、なるほどね、
そうやってたそうなんですけどね。
今その伊吹島っていうのはその他からの移住を島で暮らしたいというふうな人が仮にあったとしたらですね、そういう人を受け入れる窓口のようなものっていうのは、
それがですね、はい、他のところでも他の島でもそうだと思うんですけど、はい、多分そういうの伊吹、何かで伊吹を知ってですね、はい、あ、伊吹ええなと、はい、伊吹住みたいなと思う人は多分、はい、観音寺市の伊吹支所いうの、はいはい、まあ、行政の、
はいはい、
そこに連絡すると思うんですよ、
はい、
何でもね、
はい、
でも実際伊吹にはその家がたくさんあって、はい、空き家がたくさんありますけど、はい、これ他の田舎の人も話聞いたのもそう言われたんですけど、はい、なかなか家を貸さない。
そうなんですよ。
農家でも、はい、こっちの川尾の方の大野原の方の農家でも、はい、もう農業やめて、はい、みんないなくなって、はい、家、立派な家がですよ、はい、空き家で残ってるんだけど、はい、それを借りたいいう人が、はい、都会の人が来ても、はい、空いているんだけども、はい、貸すのは嫌だというふうに、はいはい、みんな断るらしいですね、大体。なんでか言うたら、はい、仏さんがあるとか、
はいはい、
位牌があるとか、はい、
ほんで家財もちょっと残ってる。
それで、ね、正月とか盆とか帰ると、
はい、
ほんだら貸したら帰れませんからね、はいはい、だから年に1回でも帰るんだったら貸せないしってなって、はいはい、だから伊吹でも貸しますというようなのは公にはないんじゃないですか ね、 ね、具体的にそれつてを誰かのつてを通じてですね、どこか探して借りようと思ったら借りれるかもしれませんけど、
はいはい、
なかなかよその人が、うん、はい、来てすぐに受け入れ窓口みたいなのはないんですよね、はいはい、
なるほどね。まあ、その辺が一つは他からの
アイターンですかね、
うん、そういうのを受け入れようと思った時の、まあ、一つのネックになってるのは伊吹だけではなくてね、他の島でもやっぱりそういう風ですよね。
僕はね、だから淡島とかはまだ四国の本土にも近いし、はいはい、風景もですね、はい、綺麗で、はい、いかにも都会の人がイメージするその瀬戸内海の島暮らしいう感じだと思うんですけど、はいはい、なかなか伊吹はもう距離も離れてるし、はい、でよその人砂浜もありませんのですね、
はいはいはい、
海水浴もできない、
荒磯ですもんね。
そうです、はい、キャンプ場とかそういうのもありませんしね、はいはい、 だから I ターンというよりは、はい、いぶきの場合はやはり U ターンをもっとしてもらうように、はい、もともと住んでいて、もともと子供の頃育った人が、はい、ゆっくり暮らそうというふうになって、はいはい、人口が増えるのがいいとは思うんです、
はい、
お年寄りでもね、はい、高齢化は高齢化になるけども、はい、それでも豊かな高齢者が多いけども、
はい、
平和で、
はい、
治安が良くて、
絶対安全っていうことですね。
こういう言うたらなんですけども、台風もあんまりね、
はい、
土砂崩れもないし、
はいはいはい、もう水はちゃんと水道で来てるし、最近はね。
だからまあ医療、さっきも言ったけど、医療のことがネックですけど、はい、それさえなんとかもうちょっと便利になれば、はい、いぶきはね、無依存というか、
はい、
お医者さんのいない島ではないんです。
あ、なるほど。
定住ではないんですけども、月水金の、半日、
はい、
午後はいるんです。
はい、ああ、そう、通いで。
通いで、
はい、
ちょっと2年ぐらい前までは、はい、もうずっと医者がいてくれたんですけども、それも観音寺の財政の関係で、はい、今は水戸総合病院から通ってるんですけどね。
はいはい、
だから、はい、完全にお医者さんがいないいうわけではありませんから、うん、何かあればですね、その月水金だったらですね、見てもらって、あ、これはすぐに大きな病院行かんと判断したら、はい、すぐに船出してもらったら、ね、できますけどね。
なるほどね。
でもやっぱり他の人に聞いたら病気が、
はい、
不安というのが多分、
まあ、緊急の時がね、
多分一番 の、ネックだと思いますね。それとさっき言ったように、うん、帰ってこようと思っても、はい、家族が、はい、嫌だという、
あ、
まあ、どこでもそうですね。
どうもありがとうございました。
はい、
今回は讃岐瀬戸塾の、篠原さんに伊吹島のお話を聞かせていただきました。篠原さんには、また会を改めましてですね、伊吹島のいろんなお話をまたお聞かせいただきたいと思います。
何度でもやります。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、
さぬき瀬戸アイランドラジオは瀬戸内の小さな島からお届けしています。